る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
ファックスをいただきましてですね。
ほう、ファックスをいただきました。
はい、
あれ番組宛てですか？
そうなんです。
感想ですか？
そうなんです。
マジですか？
嬉しい。
嬉しいですね。お聞きいただきありがとうございます。
いや本当ね、こうやって感想をメールであったりファックスであったりで送るって、はい、ある意味一つの大きな仕事じゃないですか。
そうです。はい、
だからいつもあの普段のねラジオ放送でもそうですけど、うん、はい、感想をいただけるってなんとまあ、
うん、本当にね、
なんて打って響いた感じっていうね。
本当にね、
ものすごくありがたく受け止めさせていただく。
これ裏返ってもらった。
裏返っとった
裏返っとった
返っとったわ。
嬉しいね。
はい、うん、であの8月8日の放送で、
はい、
あの三木市内の放課後等デイサービスさん、
はい、
児童発達支援さんのガイドマップが作成されているというお話をさせてもらったんですが、
あ、したした、
うん、そちらについての感想も含めて、
はい、
はい、で初めまして、
はい、
いつもおしゃべりに共感したり我が家のパターンはそうじゃなかったなぁなどと独り言を言いながら聞かせていただいております。8月8日の放送で放課後等デイサービスのガイドマップの話をしてましたが、そうそうと相槌を打ちながら聞いていたんですが、ちょうど7月20日火曜日に虹色のおしゃべり会にて紹介させていただいた内容そのものをラジオで伝えてくれてると思い嬉しくなりました。でこのあのちょっと間に解釈挟みますけど、
うん、
虹色おしゃべり会というのは、はい、三木市内にあります虹色さんといいまして、
うん、
放課後等デイサービス児童発達支援などをされている事業所があるんですが、
はい、
そちらで月1回保護者の皆さんたちと一緒におしゃべりを自由にしていきましょうっていう会があるんですね、
はい、
でこれもあの月1回で月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日それぞれ月ごとに変わりながらしてるもので、
おうおう、
次が10月18日月曜日に、
はい、
一応テーマをね決めていつもやってるものなんですが、
うん、
で10月は18日11月は24日と、まあ、そういった予定が今のところあります。
はい、
でその虹色のおしゃべり会でこのファックスをくださった方が、
うん、
実際にそこでこんなのあるよっていうのを来られた皆さんにご紹介してくださってたそう で、
う
ん、
ほうほう、
でちょうど同じことやっていうので、うん、嬉しくなりましたというお話。
なるほど、
ね、あの我が家の長女と長男が、
うん、
野次菊特別支援学校でもらってきたものでちょうどおしゃべり会で未就学の保護者の方が放課後での話をされていたので情報提供させてもらいました、
はい、
というお話でございます。
うん、
であの彼女ね実は私先輩ママさんなんです。
あ、このお便りをくれた方がね、
はい、
はい、
で彼女のお家も、うん、今あの特別支援学校っていうのを、ね、ご紹介しましたけれども高等部の3年生と1年生のお子さんがいらっしゃって、
はいはい、
発達障害の軽度と重度なんですね、
うん、
で小学校中学校高校の入学に際しての経験をお話をその虹色しゃべり会でしてくださった時のこととか、はい、改めて思い返してしまいました。で同じ思いをされているまた悩んでいる保護者の方の力に少しでもなれればと思いながらガンダル発達レインボーを聞かせていただいておりますということでいただいております。
はい、
ガンダル言うたけどね今頑張るね。そんな詰まったところで大事なお便り読んでるところで詰まるっていうね。
いや
でもこのね入学に際しての経験胸いっぱいよ 入学に際してのね経験ね、実は私も彼女からいろいろ教えていただいて、はい、あ、こんな風にして先生にお伝えした方が分かりやすいんだとかね、うん、資料の作り方などもね教えてくださった方なんです。
へえ、師匠や。
師匠、ほんま師匠、
はい、
ね、彼女は子供さんのその行動で、例えばこういったところまではできるけれども、うん、ここから先はこだわりがあってできないとか、
はい、
はたまたここまではできるけど気分によってこういう時はできる、
うん、
で例えば朝起きた時に機嫌が悪くて、そのルーティーンをこう引きずってる状態だと学校に一歩踏み入れるのが難しいとか、
うん、
なんかそういった細々としたね具体的な内容をいろいろと書いて、
はい、
でそれを1枚の、まあ、2枚3枚の情報にまとめて、
うん、
で先生にご提供なさってる方なんですね。
1枚のでも難しい、難しいというか、うん、なやっぱり
難しい、
難しいよね。
であの日々のことなんで、うん、まあ、どんどん忘れていっちゃったりとかよくするじゃないですか、
はい、
だからね、あ、こんな風にしてまとめるんかって、で自分自身にとっては日常茶飯事なので、
うん、
いわゆる見逃していたこと、
はいはい、
スルーしていたこと、
うん、
もう、あ、そう、これも書かなあかんねんやとかいう情報も教えていただいて、
うんうん、
例えばうちの長男坊で行くと、
はい、
その当時は緑色黄緑色がすごく好きだったんです、
はいはい、
で子ども園さんであの給食の後に先生がゼリーを、ね、配ってくださるんですけど、
はい、
そのゼリーが紫色やったとか、
はい、
黄色やったとか、
はい、
ピンク色やったとか
は
ダメだったんですよ。
ダメ、
うんうん、でそこで何がどうかというと、うん、黄緑色の、ね、ゼリーがあって、
うん、
でそれは、まあ、青りんご味やと思うんですけど、
うん、
それがもらえないと、
うん、
ものすごくご機嫌斜めだったり、
うん、
はたまたちょっとぐずったり、
はいはい、
っていうのが当時あったんですね、
うん、
でそういうのも一つの情報で、
うん、
そこでじゃあぐずったりしないようにしようと思えば、
うん、
最初からその子に、あ、じゃあ黄緑色こっちにしようかっていうふうに渡してあげると、
うん、
その時間スムーズに過ごせるとか。
なるほどなるほど。
はたまたそればっかりじゃなくて、例えば黄緑とピンクと2つ持ってどっちがいいみたいな情報提供してあげると、
うん、
自分で選ぶこともできて、もしかしたらピンクに行くかもしれないしとかね。でもその情報こだわりっていうのは、
はい、
自分から発しないとわからないもの。
なるほどね。
じゃないですか。
そうですね。
そう、だからそういうのいろいろ教えてくださった方です。で彼女ね、実は二つ葉クローバー会という、
はい、
兄弟の会をいつも開催をされてる方で、
うん、
月1回、あ、2ヶ月に1回か、
うんうんうん、
奇数月の第4土曜日の夕方5時から6時30分まで、
うん、
お茶皆さんでこう飲みながらいろいろとお話をしませんかという会をされてるんですね、
はいはいはい、
で今後の予定で言うと、どんどん言うけどね、
うんうん、
今後の予定で言うと9月28日、
うん、
で2ヶ月後奇数月なので11月23日、
はい、
それぞれ第4土曜日の夕方5時から6時30分まで、
はい、
おしゃべり会をされているので、
はい、
また本当にいろんな情報を持ってらっしゃるエキスパートでもいらっしゃるので、
はい、
話聞いてみたいなと思われる方は、
めっちゃ聞いてみたいわ、
うん、
だって二つ葉クローバーってなんで二つ葉なんですかっていうところから引っかかったから、
ね、いや実際にね、
うん、
兄弟のお話になると、
はいはい、
これまたね、やっぱり子供さんをたくさんいらっしゃるご家庭の方もそうなんですが、
はい、
どうしても障害を持ってる子供さんの方に親の目線とか、
うん、
なんかお世話をする時のタイミングとかのウエイトが大きくなってきて、
はい、
もう一人の例えばご兄弟、もう他のご兄弟とかどうしても手薄になってしまうとかね、うんうん、
はい、
あったりするんです、
うん、
なのでその兄弟も一緒にまとめて、
うん、
みんなで盛り上げていこうとか、
はいはいはい、
もうみんなで見れるような環境を作っていこうとか、
はい、
はたまたその障害を持ってる子以外の兄弟同士が横でつながって仲良くなって、
うん、
もし何かがあった時にお互いに助け合える環境を作っていこうとか、
うんうんうん、
そういった活動もね、本当今大きくなってきてて、
うん、
でそういった意味もあって、多分二つ葉クローバー兄弟の会。
なるほどね。こうクローバーってさ、四つ葉のクローバー って言ったらね、なんか幸せを呼ぶとか言いますよ。で大体こういつもあの野原で見つけるクローバーって言ったら三つ葉なんですよ。
そうですね、うんうんうん、三つ葉多い。
三つ葉の中で四つ葉を見つけたらやったーっていうような感じになるけど、なるなる、どうして二つ葉なんだろうって、その名前の由来とかね、
そのあたりはぜひ行って聞いてみてください。
聞いてみたい、ね、
ちなみに会場が、はい、市民活動センター、うん、で参加費がお一人お茶代とお菓子代を含めまして、はい、お一人100円頂戴している。
100円ね、
はい、でお問い合わせ先なんですが、ボランタリー活動プラザミキの方まで、はい、電話番号が 83-0090 83-0090 番までお願いします、はい、ということで ね、 ね、ファックスをいただいた本当に ありがたい感想と、
はい、
やっぱりその情報共有とか情報提供をしてくださる方にいろいろ聞ける環境って本当大事やなっていうのをね、
う
ん、ここ最近よく思うので、
そうですね、
まあ、それも合わせてお話ししたいなと思いました、
はい、
でファックスのお話ずっとねここまでさせていただいてましたけれども、はいはい、なんかいざねこの情報共有とか、うん、情報をどこで聞いたらいいのかとか、
はい、
やっぱり迷うところがね非常に多いかと思うんです、
うん、
っていうのがどうしても自分から、うん、うちの子こんなんで悩んでるんですって、うん、言いづらいところってありません？
ありますね、ありますあります、
まあはい、一般的にいやもうちょっと太ってきてんとか、はい、そのぐらいのこう軽口叩けるぐらいのねそんなん余裕でできるんですけど、
まあまあしょっちゅうですね
少しデリケートな話になってきて、うん、例えば少し病気の話になったとか、
はいはいはい、
で、はたまたその発達に関しての遅れの話であったりだとかになってくると、うんうん、ちょっと踏み込みづらいところってありますでしょう。
ありますね、ね、ありますよ、そらそうやわ。
で、
ね、
逆にこっちが例えばうちの子、うん、こうやねめっちゃこんなんで困ってんねん発達障害でな、うん、っていうのを自分から周りの人に伝えていたら、
はい、
あ今度はこういう風にしたらいいんじゃないっていう情報をくださったり、
はい、
はたまた周りの見てくださる皆さんもものすごく温かい目で見守ってくださったり、
はあはあ、
っていうことにつながっていくんです。
なるほどな。
私実はこの長男坊の時って、
はい、
自分も初めての育児でもあるし、
はい、
みんなに迷惑かけちゃってるとか、
はいはい、
そっちの方に頭が行き過ぎてて、
はい、
助けてっていうのがあまり言えてなかったんです。
うん、
でも周りのお母さん方はものすごく温かい目で見守ってくださってて、
うん、
今になって、まあ、長男坊のね現状をご覧になったお母さん方から、
うん、
なんかすごい落ち着いたねとか、
いや成長知ってるからやね。
そうなんですよ、
一緒に成長してきてるからやね。
で、あの時はこんなんで悩んでてんとか言うたら、
うんうん、
なんか大変そうなの見てたよとかね、
あ声かけてや言うて言いたなるけどな。
いやでもそこよそこそこよそこ、
で声かけてくれへんのよとか言って
でもそれを例えば声かけたとしたらものすごく相手を傷つけてしまうかもしれないとか、
はいはいはい、そうですよね、
声かける方としてはね、
そうですね、
悩ましいところでもあって、
はいはいはい、
なので本当情報を欲しいなと思った人は、
うん、
情報が欲しいっていう、まあ、どういうところで悩んでるとか、
うん、
うちの子こんなことで今すごく困ってるんだとか、
うん、
そういった声を上げるというのも方法の一つだと、すごく大事な方法の一つだと思うんです。
なるほどな、うん、悩んでる人はな、
はい、
私悩んでるってなかなか言えないかもしれない、
ね、言えない言えないもうましてや子供のことでなんか発達障害でとか、障害って名前ついてること自体がなんかやっぱ言いづらくさせてるんじゃなかろうかとか思うとこでもあるけど、
確かにな、ね、だから一人で抱えてまうねやろな、
ね、本当抱え込まずにいろんな方と一緒にね、子供を育てるためのチーム誰々くん、チーム誰々ちゃんを作っていけたらなと、はい、私も改めて思いました、
はい、
さあということで頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。